Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。年が明けて早くも10日、今日は西宮で一番たくさん人が集まるという10日恵比寿の日になりました。恵比寿さんにお参りした帰りにちょっと足を伸ばしまして、川添町、いつもお邪魔をしています西宮市立郷土資料館まで足を運びました。去年もいっぱいお世話になりましたけれど、今年も楽しいお話いっぱい聞けるところとして期待をしております。館長の合田さんとご挨拶をしたいと思います。合田さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どんなお正月でしたか。
もう私はですね、実家へ帰りまして、ゆっくりさせていただきました。
お正月ぐらいしか帰れんのでしょ
う。そうですね、もう親不孝してます。
どちらですか。ちなみに
四国の高知です。
いや、そうですか、はい、我が桜FM歴史と文化の散歩道の担当ディレクター岡さんも実は高知でした、
ね、はい、はい、そうですね。
高知の人が今日は揃いましたが、今年のお正月、まあ、新しい気分で始まるわけです、
はい、
去年1年間簡単に振り返ってみると、はい、どんな年でしたか。
もう4月にですね、はい、体制が変わりまして。
そうですね、
もう私はもう新米館長としてですね、もうバタバタで忙しいだけだったんですけども、
大変でした。
一つ申し上げるとすればですね、はい、まあ、阪神館 の、 美術館、博物館、それから阪神電鉄さんと連携させていただいて、阪神沿線の特別展示を、まあ、各館がやった
やられましたね。
この特別展示は非常にですね、お客様にもたくさん来ていただきまして、はい、まあ、例年の 1.5 倍、まあ、2倍に迫るぐらいのお客さんがあったということで、まあ、これが一番やっぱり大きな思いだなと思いますね。ま
あ、阪神電車は大阪と神戸をつないでいる、はい、でその間にある都市、西宮、芦屋、尼崎、いろいろあります、はい、それらが全部手をつないで、
そうですね、
阪神電車と一緒に展覧会しようという、昔をしのぼうということをやられました、はい、あれはやっぱり面白かったんでしょう。
お客様にもそう言っていただきましてですね、手前味噌になりますが、西宮市立郷土資料館が一番最後だったものですから、はいはいはい、それもあると思うんですけども、
宣伝がよく聞いてました。
そうですね、非常にありがたかったですね、うん、でお客様もですね、ここのが一番面白かったというふうに言ってくださった方もいらっしゃいまして、本当にありがたいなと思ってます。
なるほど。いろんな歴史と文化のエポックエピックもありますけれども、私は去年ね、
はい、
西宮市役所の情報公開課がね、
はい、
市政90周年記念の事業でね、展覧会と同時に写真集を発刊された、はい、あれなかなかええことしはったなと。
本当に私も知らない写真がいっぱいありまして。
そうですか。
郷土資料館としてもぜひですね、はい、これは資料として使わせてもらって、はい、これから勉強したいなと思ってます、ね、
で中身について編集された学芸員の豊田さんと番組の中でお話をしまして、はい、皆さんに見てもらったやろかって言ってたんですけど、はい、番組の方にもね反響ありましてね、はい、お前さん、あれ見たよ言ってね、懐かしかったみたい
ね。
具体的にね、はい、双葉筋に清亭というお肉屋さんが
細かいです
細かいでしょ。それが写真に写ってた、その清亭の看板も写ってた、はいはいはい、あれを見てね、もうものすごい懐かしかった。 あそこのすき焼きの味を思い出したまで言われてね、
リアリティありますね、
はい、あそこまで言うてもらったら写真集ねっちゃうなと、
はい、私はまあそこまで古くないんですけども、はい、会場で生写真をプレゼントされてましたですね。
ありましたね。
これはもう数量限定だったんですけども、でそれを私いただいた生写真はですね、これ阪急西宮北口のダイヤモンドクロスでした、
はい、
いやこれも懐かしかったです。
それはよかった。いやあれもまあよう話に出ますからね。
そうですね、
まあ、そういうことが写真集を見てるとついついこう思い出話が出てきて、はいはい、一緒に見てたり誰かと見てたりするとすぐ話が弾むという。
そうですね、
いいものを作ってくださった
と思って、ね、非常にいい機会だったと思いますね、
まあ、あれも久保田さんのいつもおっしゃってる 文化財やらこの歴史資料は大事にせないかん、そやけどそれを活用せなあかんねん、
はいはい、
もうピタッといってるなて。
そうですね、本当に見習わなあかんなと思いますね。
見習うって、それはもう郷土資料館は毎月やってはるので関心ですけれども、まあ、今年はまた新しい年になりまして、年の初めからも事業を展開してらっしゃる聞いてやってまいりました、
は
い、
これはもう恒例なんですけれども、はい、今月のアラカルトということで、まあ、お正月にふさわしいテーマをということで今回選ばさせていただいてます。
あ、そうです
か、はい、
どんなテーマですか。
テーマとしてはですね、はい、お正月の芸能というちょっと固い名前をつけてるんですが、
芸能ね、まあはい、
担当ひょうたにでして、
ひょうたにさん、
ひょうたに自身が固いもんですからこういうテーマをつけたんですが、中身は非常に柔らかくて面白いものですの で、
そうですか、
ひょうたにから話をさせたいと思います。
ありがとうございます。ひょうたにさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
去年もいろいろお世話になりました。今年もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
で、今年のトップバッターは、はい、アルカルトのトップバッターはひょうたにさん、
はい、
お得意の分野なんですか、この芸能っていうのは。
いや、まあ民族という広い範囲の中では担当になるかと思うんですが、
です、
ね、芸能はそんなにたくさんは実は私は弱いところではあるんですが、お正月年明けなので、はい、何かおめでたい展示がしたいなというふうに思って今回選ばせていただきました。
ね、我々歴史と文化の散歩道なんていう番組ですのでね、このもうタイトルだけでね、芸能、お正月の芸能ってどんなんやろうっていうのをワクワクしながらやってきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、 順番にお話聞いていきたいと思いますが、この展示されている資料が今月のアラカルト、
はい、そうですね、
芸能のアラカルトの資料なんですか。
はい、そうですね、今前に半眼になるんですけれども、はい、男性が墓を抱えて、
はい、
なんか真ん中に人形が映ってるっていうような、
これは絵画ですよね。
です、絵画っていうか多分版画ではないかと思うんですけれども、彩色の多色刷りのも版画で、まあ錦じゃないかなというふうには思うんですけれども、うん、
いつ頃描かれたもんやと思われますか。
はい、実はこれ右の上ところにですね、
上の方に、
はい、はい、名前が石化と書いて落款が押してあると思うんですけれども、
はいはいはいはい、
でここからですね、上坂石化という、うん、まあ、日本画の方が書かれたものということが分かりまして、
なるほど、はい、
で、まあ、そのいつの作品かっていうのはちょっと分からないんですけれども、
はい、
この方が、まあ、江戸の終わり、もう慶応2年なんで本当に幕末なんですけれども、そこから昭和17年までという、まあ、
昭和まで生きてらした方。
そうなんです、戦時中まで、はい、いらっしゃった方なんで、まあ、大体近代ですね、
うん、
明治大正頃の作品ではないかなというふうに思われます。
長い方の一辺がさあ 4,50 センチはありますか、
はい、
縦の高さが30センチぐらいはあるやろうと思いますが、こういう紙にこの色彩で綺麗な絵が描かれている、はい、なかなか鮮やかな色ですよね。黄色、緑、茶色、赤、
そうですね、
黒も青も、
そうですね、色の三大でしょう
ね、さまざまな色が使われていて、男性の方がこう頭に頭巾をかぶって茶色い着物を着てらっしゃる、でジンベさんみたいなの着てはるんですが、はい、これはまあ唐草模様みたいな色のジンベさんを着てはるというて、首から紐で黄色い箱を抱えてらして、その箱が胸のところに置いてある、はい、これなんかついてますよね、箱に、
はい、箱の絵の方ですかね、
絵ですよね、
はい、包みを持った男性が座っている絵が箱には書いてありまして、
男性が座って包みを叩いている絵が正面に書いてある、はい、はい、でその上の舞台と思われるところ、
はい、ところには、はい、女性だと思うんですけれども、はい、馬の首の頭を持って、
は
い、あれは右手ですかね、
これ昔のおもちゃみたいなもんですね。
実は春駒っていうのが実はこの人形の様子を表しているものなんですが、
春駒って、
はい、実は春駒という本当に馬だけの首頭のおもちゃで、はい、子供の玩具でも春駒っていうのは実はあるんですけれども、
ね、
それとは今日は別に、そういう踊る芸能の方に春駒というものがあって、
はいはいはい、
その様子をこう人形に模して、
はい、
いろんなところを回っている、多分これね、傀儡師、傀儡師っていうか人形操りの方を描いているものじゃないかなと思うんです。
人形操りですな、はい、これは。なるほど、そういう方が首のところにこう箱をかけて でその上でこの春駒を踊らしてはる。
そうですね、
これ手で動かしてるんでしょうな。
そうですね、実はここ詳しいところは見えなくて、実はその箱のこの構造がどうなってるか本当に知りたいところではあるんですが、はい、おそらくその下にこう穴が開いているので、中から手を入れて、でおそらくこうその人形をくるくると動かしたのではないかなというふうに思われます。
あ、なるほど。でこの上の春駒さんが動くわけですな。
おそらくそうだと思います。
なるほど。でこれが絵になっているということに何か意味があるんですか？
そうですね、多分もう春駒というのがお正月にやってくる芸能ということで、当時としては非常に当たり前の、まあ、日常というとちょっとおかしいんですけれども、もう春お正月になったら春駒が来て縁起がいいなという、楽しいなという、そういうのがもうありきで、でそのことを多分その雪華さんはこう版画にしたんじゃないかなというふうに思います。
あ、それはなかなかのどかな感じの絵ですし、
はい、
演じてらっしゃるというその男性の表情もとっても明るくて、にぎやかな雰囲気が、この人が大勢周りで見てはんねやろなというような雰囲気がこの絵から感じられます。はい、中にあの和歌が一つ書いてあるので、何と書いてあるんですかね。
はい、ちょっと読ませていただきます。はい、見る人の心も、すみません、心も乗りて春駒の林にぎわう美代ののどけさというふうに書いてあります。
僕が言うた通りですな。見る人の心もうわーなってるで、はい、ということでね。で林っていうのはこの前に書いてある鼓を打ってる人のことも言われてるんですよね。
そうなのかもしれないですね。
あるいは実際にこの絵にはないけれども、そばになんか、三味線とか太鼓とかいらっしゃるんかもしれない。
そうですね、そこまでちょっと描かれていないので、
そういうのも想像はできるというね、そういう絵なんですな。これが、いつ頃描かれたものというのははっきりはわからないけれども、大体はそうやけど、この人が生きてた時代です。
そうですね、
昭和の初めかもわからないし、
ね、
大正かもわからない、もうちょっと前明治かな、
かもしれない、
それはわからない、
今ではもう薄れてしまったお正月の様子がここから読み取れるんじゃないかなと思って今回出させていただきました。
なるほどね。それでこういうこの演劇、まあ、芸能っていうんですか、こういうのって今でも見ることがどっかでできるんでしょうか？
そうですね、あのお正月に訪れる、まあ、こういったあの家々を訪れるのを門付け芸という
門付け芸、
はい、あの門という字につけるという字の芸で、まあ、家の、 あの門といいますか、
軒先に来はるわけですか。
そうですね、はい、来て、まあ、お喜び事を申し上げて回っていくと。
ご祝言。
そうですね、
おめでとうございますなんか言われるわけですね。
はい、
ここの家も今年もまたあのお幸せでありますようになんか言われるわけですね。そうですか、そういうことを言いながらこういうゲームを見せていらっしゃる。そう、どんなもんがあるんでしょうね、これ以外に。
そうですね、この春駒以外にもですね、例えば漫才、
漫才、
はい、はいはい、今よくあのあの
コントとか漫才とかの漫才ではなく、は
い
は
い、まあ、それのまあ元になったと言わないかと言われているもので、はい、あの今の漫才はあの三髄を書いてこう、ま、
あのあ漫画の
漫画のマンページを書くんですけども、はいはいはい、こちらはですね、よろずという字を書きまして、う
ん、
ま、
漫画
で、はい、であの年ですね、
はい、
万歳というふうにいうものがありまして、
これは長生きするのが おめでたいというような意味があるんでしょうね。
そうです ね、こちらはやっぱりあの男性2人が太夫さんっていうのと、もう一人あの別の役が決まっていて、で鼓とか太鼓などを叩きながら、先ほど前田さんがおっしゃったようなお呼び事を言いながら、あの家々を訪れると、まあ、これもお正月にやってくる門付け芸の一つになります。
雰囲気でしょうな、そういう人が来てね、
はい、
いろいろ語りながら、はい、あのご祝言を言ってくださったりしたら嬉しいですよな、はい、そういうのがありました。はい、
あとはその鳥酔いっていうのがありまして、これは、はい、あの女性の太夫さんが回ってくる。
あ、そうですか、
はい、でやはり同じようにあの、お祝い事を言いながら、まあ、そう三味線のような弾き語りをしながら、
はは、
まあ、やってくるというような、
そういうのもあったんです、
はい、
なあ、
は
あ、他には、
はい、あとはもうエベス舞っていう、まあ、エベスさんに関わるようなものだとか、大黒さんに回るような大黒舞であるとか、はい、あと、まあ、とても有名だとすると伊勢 の大神楽獅子舞、これがやはりお正月にやってくる門付け芸としては非常に有名だと思います。
神楽まで門付けでやってくださるんですか、
はいはい、そうです。これは私実際にあの滋賀県のあたりで
見られた、
あの、はい、あのお家でやってるのを見たことがあります。
あの神楽殿でやるような神楽とは違うんですか。
そうですね、あの踊り の, その細かい形態はちょっと違うと思うんですけれども、あのやはりあのグループになっていて、はい、であの家に訪れてくるという、であのあの道具を少し一緒に持っていく人も引き連れてやってくるっていうのも、あのグループによってはいろいろあります。
鳴り物がついていたり、
はい、そうですね、
あそうです、
少しこうあのアクロバティックなこともやってみたりとかいうことをしながら回っています。
この辺ではあんまりないでしょうな、西宮とか。
そうですね、西宮でやっていたというのはあんまり聞かないんですけれども、ね、はい、
獅子舞は、はい、西宮の山口の方で秋祭りに、はいはいね、見られると聞いて、
高知神社さんの秋祭りの時に、ね、はい、登場しますね。
あれは獅子舞、ね、
そうです、獅子舞ですね。
獅子の頭があって、はいはい、まあ、それをかぶった人が踊るというか、はい、そういう感じのものですね、はいはいは
い、伊勢の大神楽も同じようにかぶって踊るっていうのは同じような形なんですけれども、はい、
だそういうものが角へ来て、はい、各子の前でやってくださる。
そうですね、家々でやるというところに、
でそれがお正月らしい行事として、
は
い、
そうですね、
みんなもう慣れて馴染んでるから当たり前に見てるという。今何も見ません。これ何かありますか、どれか一つでも。
そうですね、今この辺でっていうなかなか難しいところではあるんですけれども、ね、
ま
あ、
恵比寿舞、うん、大黒舞っていうのは、はいはい、西宮神社で、はい、恵比寿座ですか、
はいはい、
あの座を作ってらっしゃる方々がやられる、はいはい、あれが多分そうやないかな。
そうですね、おそらくその恵比寿さんの演技なんかを語りながら踊るというような、もうおめでたいことという形になります、ね、
恵比寿さんの歴史やら、はい、恵比寿さんの功徳やら、はい、あの御利益やらを言いながら、はい、あの踊ったりするわけですね、はい、そうですね、あれ人形使いですね、あの場合は。
そうですね、人形使いですね、うん、はい、
なるほど。が実際に人が舞う大黒舞やらもあるわけです、
ね、そういうもの、はい、芸能も混ざりますね、はい、
ね、いろんな形があるけれども、はい、それはみんなあのお正月に各家の前でやってくださる
という。そうですね、あの、うん、お正月じゃない時期にも同じように門付けで別の団体が来ることもあるんです。
あ、そうなん
です。いろんなこう例えばあの宗教的な形で、あの回ってくるような方もいらっしゃって、
布教活動みたいな、
あ、それが、まあ、エベスさんも多分同じような感じで、エベスさんの功徳を解きながら、まあ、あの回っていくっていうところでは似てるかとは思うんですけれども、
それが公物さんです
ね。そうですね、
はい、ああ確かそうやったな。でその人たちのことをお祭りしたのかどうか、はい、まあつまびらかではないですけど、はい、エベスさんでは1月の5日ですか、はい、
そうですね、
百大王神社が中にあって、はい、 そうですね、そこでお祭りされる、はい、ということを聞きます、はい、あれの神様は、はい、あの百大王神社さんっていうのは芸能の神様と言われてます ね、はい、そうですね、はい、なるほどね。そういうのが西の面にもやっぱあるんやというのが、
はい、
あの分かりますね、
はい、
でそれの一つの表現としての絵がここに今出ている。
そうですね、はい、そういう鳩付け芸がなぜこうお祝い事として喜ばれたかというと、もともとですね、民間ではあのそうい う, こう神様がですね、うん、家 の, その村とかの境目であるとか家の角とかにやってきて、うん、まあ、そういうお祝い事を言ってくれるっていうふうに信じられていたので、そういうふうに実際にですね、うん、あのまあ、こういう方たちは普段日常にはいない、でよそから来るそういうおめでたいことを言ってくれる人が来るっていうふうになると、そのもともと神様がやってくるっていうこととこう重ね合わせて、とてもおめでたいなという気持ちになったので、非常に歓迎されたんじゃないかなというふうに思われます。
あの人は神さん連れてきてくれたんやとか、
まあ、神様そのものっていうふうにも考えたかもしれないです、はい、
ねえ、あの人が来てくれるのは神さんがやってくれるんやねとか、そうですね、そういう感じでお受けするんでしょうね、はいはい、ああそうですか。そういうのが、まあ、門付けで、はい、お正月の芸能として続けられている、はい、お正月だけが困難 なんかなという、やっぱりめでたいからとか、はい、あるいは神さんにお礼を申し上げたり、はい、いろいろご挨拶をしたりする月やから、はい、そういうのがあったのかもしれませんけれど、なかなか面白いものを発見して、
そうですね、
そして解説をして見せていただいているというのは、これ楽しいことやなと思いますね。これいつまで見せていただけるんですか、
は
い、
1月5日から1月31日まで開催しております。
郷土資料館では毎月こう月替わりであらかるとたくさん何万点とある郷土資料の、文化財の中から1点選んでこれをどうぞという、展覧会 展示をしてくださっています。それをまあ我々アラカルトって呼んでるんですけれど、今年の正月年始めのアラカルトは、この 春駒という版画で描かれた美しい絵、懐かしい感じがする、大昔こんなんがあったんやろなという感じがする、そういう版画が鮮やかな色彩とともに展示室に飾られています。どうか皆さんおいでになって、解説とともにお楽しみいただけたらどうかな、ありがとうございました。
ありがとうございました。
五度さん、はい、楽しいのを正月から見せてもらいました。い
や本当に正月らしくて、ね、私見てましてもいいなと思いますね。
よう、ねはい、探しありましたな、生徒たくさんある資料の中から。
これ実は購入資料でありまして、はい、もうかなり前、10年ぐらい前にですね、購入したものなんですけれども、購入した時はですね、これはその時はあんまり中身がよく分からずに、どっかで見た絵だなということでこれ実は購入したんですよ。
ああ、そうですか。で
前田さんもご存じかと思うんですけども、はい、こういう形でですね、供物師といいますか、傀儡師といいますか、はい、人形使いがですね、箱を持って箱の上で人形が踊ってるという絵をどっかで多分見たことあると思うんです。
なんかありますな。
これよくある絵がですね、例えば摂津名所図にですね、はい、西宮の供物師ということで、はい、これは本当に人形使いの全身が描かれてる絵で、周りに子供たちいてですね、その子供たちの前で人形使いが何かやってるという絵なんですが、非常に似てるんですよ。で頭巾をかぶってるところも見てますし、箱の様子も見てますしね。で多分これ小写しの絵かなということで、とりあえず買っとこうということで、もう初めてその時古書店に出ましたので、買っといたんですけども、今回ひょうたにはこういう形できちんと中身を調査してですね、
活用してください。
これはもう春駒だということで、正月の芸能ということをご紹介したんですけども、これなかなか面白い絵ですね。面白いですね。はい、
九仏の九仏っていうのが西宮で活動して、で、相部さんの布教活動なんかにも全国的にこう広めてい
て、はい、そうですね。で
そのことが人形使いに発展して、その後文楽までというのが普通我々教えられたと
言われますよね。
だそれとこれは親戚みたいなもんということにな
るかな。そうですね。直接つながらないかもしれないんですけども、どっかで古いところでつながってる可能性はありますよね。
この時代にはこういうことが一般的にされていて、はい、だから春駒にかかわらず、江別さんではあってもですね、はい、大黒舞であってもですね、いろんなことがこういうのを舞台にして、小さな箱を舞台にして表現され、
それが面白いところですよね。
それが面白いですね、
はい、で江戸時代もやっぱりこういう形であって、はいはい、これは多分その明治か大正か、近代ですので、それに入ってからもやっぱり残ってるということ で、ね、これが一体どこまで遡るかはですね、これ私の関心事
ですよね、はい、なるほどね。今の世の中では子どもたちやインターネットでですね、同じやり方でいろんなことを表現したり見たりすることができる、はい、この時代はこの小さな箱がインターネットやったんかもしれません。
あ、そうかもしれませんね。非常に面白いですね。もう今となっては絶滅してしまった形なんですけども、ルーツが知りたいなと思いますね。
お正月から楽しいもの、そしてめでたいものをお見せいただいて、今年はきっといい年になるやないかなと思いますが、合同さん、去年と今年と比べてですね、はい、比べてというか、今年はこんな年になってほしいというのはありますか。
そうですね、いろんな調査とかですね、研究とか、あるいはその展覧会をこう皆さんに楽しんでいただくと、仕事をさらに発展させるということはもうこれ変わらずやっていきたいなと思うんですが、今年こう予測されるのはですね、ひょっとしたら発掘調査が増えるかなというふうに思ってます。あちらこちらでですね、割合こう大規模とまでは言いませんけども、割合規模の大きな開発事業のこう問い合わせがいくつか私どもが来てますので、それに対応して発掘調査が若干数が増えるかなと。
はい、発掘調査の数が増えると郷田さんは忙しいですな。
私はもう現場に出ることはないんですけども、
私もいろいろご指導なさったり、
職員が出ていて
体制を取らない
と、忙しいのはそれはそれでいいんですけども、
それと同時に館の活動として、
はい、そうですね、
いろんな展示活動
へ、ぜひぜひ続けていたいなというふうに思ってます。
アラカルトは毎月やられます
か。毎月これからもやっていくつもりでいます。今年、今年度中はですね、テーマが全部決まっておりまして、これ1月号が、お正月の芸能ということで、で2月号来月になりますとですね、今度は食べごとと道具、これね、いつかですね、食べごとというのを
食べごとありましたな
これ。今回はですね、お豆さんの豆、
はい、
これを取り上げて、やろうというふうに思ってます。これ2月号の
興味ありますな。
はい、3月はですね、実はそのアラカルトはちょっと、 まだ、活動決まりきってないんですけれども、はいはいはい、2月の終わりぐらいまで、まあ、これこの1月の19日から始まるんですけれども、はい、2月の終わりまでですね、はい、私どもがその生瀬地区の文化遺産の調査をずっとやっておりましてね、はあ、これ の、 まああの中間報告という形で、はい、町の記憶生瀬地区文化遺産調査からということで生瀬のちょっと展示をしようかなと。
これはちょっと大事をちゃいますか。
これもぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。
郷土資料館に生瀬の地区のジオラマがあります。あれがもっとこう具体的に分かってくる。
そうですね、これが一体何なのかも含めてですね、ちょっとお知らせできるんではないかなというふうに思ってます。うん、それからあと、まあ、行事ばかりで申し訳ないんですけども、うん、これからですね水曜日ほぼ毎週なんですけれども、はい、講座がありましてですね、これは市内の博物館何館かと連携してやっております。西宮市の博物館と連携講座という、はい、今年もやってますんですけども、はい、これがですね、まず1月13日、
はい、
それから、1月20日、はい、それから2月3日、もう毎週なんですけども、これ大手前大学の私学研究所オープンリサーチセンターというところで、これ、まあ、これも中身はその考古学ばかりになってしまうんですが、まあ、毎週代わりで、ぐらいで講座があります。
は
い、それから2月なんですけれども、はい、2月に入りまして2月の10日にですね、これは私どもの学院の山田なんですが、はい、考古学専門なんですけれども、これは郷土資料館で行います歴史講座ということで、2月10日に摂津の国の古代集落と、
どんな集落があったやろ
う、そうですね、それをまとめてお話できるんじゃないかと思いますので、
面白そう。
これは、ご面倒ですけども申し込みが必要ですの で、
そうです。
1月27日までに
1月27日までに
郷土資料館の方までお申し込みください。
これは電話でもいいんですか。
これはハガキでですね、いただきたいというふうに思ってます。
じゃあちょっとあれですな、郷土資料館の住所と、
はい、
住所ぐらいは言っとかない
と。そうですね、郷土資料館郵便番号が 662-0944、662-0944、
はい、
西宮市川添町 15-26、 川添町 15-26 です。
郷土資料館宛て、
はい、
講座の申し込みと書いてあるんですかね。
それで分かります。
歴史
講座申し込みということでお書きいただくと分かります、
ね、あとは住所氏名ぐらい書いておけばいいわけですね。
はい、
はい、分かりました。いや、興味のある方、集落です、西宮に昔どんな集落があったやろかいうな話が聞けるかもしれない、郷土資料館の学芸員さんのお話でぜひ聞いていただきたいと思います。はい、それが2月。
そうですね、
はい、1月中はもうこのアルカルトぐらい、
ね、そうですね。あとは先ほどご紹介した連携講座ですね。
連携講座があります。何回かあるわけです。
薩摩考古資料館の館長先生のお話ですとか、
おら偉い先生、
あるいは大手間大学 の、 教授ですね、
あ、そうです、
先生のお話なんかありますので、これもまたお問い合わせいただきたいと思います。
なるほど、大手間大学も偉い協力してくださるんですもんね。阪神館、西宮市内の博物館やら、あるいは歴史の学者先生方が連携したために、いろんなことが勉強できるという機会がますます増えてくると思います。今年も非常に、楽しみな、1年になりそうです。歴史と文化散歩道も頑張ってそれを追っかけたり、はい、あるいは前振りをしたりしていかないかなと思っています。そんな時にはまたお話聞きに来ますので、はい、郷土さん、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日は郷土資料館をお尋ねしまして、アラカルト春駒の絵について、氷谷さんにお話を伺いましたが、それ以外に、今年の年の初めの行事などについてもお知らせをいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。